はい、礼拝奉仕者研修会ということで、礼拝に関する奉仕に携わる方をね、こうして一堂に会して、していただくということを今年、考えたのは、やはり個別にやっていると、なんかこう、そこだけでね、なんか礼拝に携わっているけども、礼拝全体として、やっぱり一つの、礼拝を作っているわけで、そのことをですね、もっとこうきちんとこう理解して、どこの部署がどういうふうに動いて、どの人がどんなふうに動いて、この礼拝が成り立っているのかということを、お互いにやっぱりよく理解していくってことはとても大切だなと思うんです。受付だけとか PA だけとか総額だけという狭い領域で礼拝を捉えていると、やはりですね、物の見え方も違うし、人の動きも見えないし、今はですね、音楽も PA の人とコミュニケーションができないと、やはりそれは両方同じなんですよね。ですから、どれもですね、今さらにですね、こう一緒にやっていくことが非常に重要になってきてるなというふうには思うんです。特にこういったステージ部門っていうのは全部が密接に絡んでいますので、それぞれ専門的な知識と技術とですね、訓練は必要なんですけども、それだけでなくて、やはり全体をこうやっぱり意識できるっていうのはお互い大切だなと思うんです。で、そういった意味でね、今日最初に、安藤さんに礼拝奉仕者の一覧を作っていただいて、これとても大切な資料だと思いますのでね、大雑把にこの1回の礼拝の中では、PA 関係で、PA 関係もスクリーンを動かしたり、それから照明を切ったり入れたりする人もいます。で、PA もですね、機械のセッティングから本当は始まっていくべきなんですけど、今は卓に座ることが多いですけども、本来的にはこの一体の PA 関係の線のつなぎ方も全て理解していっていただきたいと僕は思ってるんです。で、あとですね、YouTube 配信も今はすごく需要が高い、分野で多くの教会がやっていますけれども、うまくいってる教会はそれほど多くないんです。で、機械のトラブルも非常に多くて、どこの教会も悩んでいるところですが、私たちの教会はかなりトラブルを減らしてきてはいます。ですから、いろいろな、遅れて、出遅れている分野も結構あるんですけども、それでも随分なんていうか、いろんなことに追いついてきてるんじゃないかなということはあります。皆さんがですね、そういった意味で一生懸命いろんなことをやっている、その情報交換をしながら次のステップをね、これからやっていく。それから、こうやって一堂に会することで礼拝を、どういう人たちでみんなで支え合っているのかっていうことを、やっぱり一体感を持ってやるっていうことはすごく大切なんですよね。やっぱり奉仕っていうのは一人だけでやれる奉仕もあるんですけども、少なくとも礼拝に関わる奉仕は多くはコミュニケーションとお互いの連絡を取り合って、そしていろんなことを自分の体感でですね、体全体で感じながら調整していくって力がどうしても必要になるわけです、ね、それはステージの上に いてもいろんなことを考えるわけですよ、ね、だから空気の問題もあります、ね、温度の気温の問題とかもあります。それは皆さんの着てる服や顔色とか表情とかをこちら側の人間は見るんですよ。それで、でもそれを常に 見渡す人も必要ですけれども、でもそういう係を超えていろんな人たちがそういう目をお互いに持ってみるっていうことは大切だと思ってるんですね。 音楽に関しては音楽チームだけが管理するんじゃなくて、いろんなことがね、他の人でも考えたり感じたりすることはいくらでもできるわけです。受付もそうですし、受付だって、専門的なこといけば、その受付からこの教会に入ってくるまでのラインをどういうふうに構成していくのか、そういったその時に何が必要で、どういう声かけが必要なのかっていうのは、実は非常にさまざまなノウハウがと研究もあるわけです。でそれはやっぱり一つ一つの教会で蓄積されていくべきものなんですね。ですから、まあそういったものも、じゃあその、人をここまで案内していくっていうことも、受付だけが知ってればいいんじゃなくて、僕は PA の人も総学者も知ってないといけないと思うんです。そういうことによって教会でどういうふうに人が動いていくのか、総学者がどんなふうな心を心がけて弾いているのかっていうことは、やっぱりみんなで共有していく、ね、それは当然、それは音響チームはよく知ってないといけないです。今日の奏楽者のタッチはどうだろうかっていう、耳を立てて大体わかるんです。そうするとその時に合わせてどこを調整したらいいか、ね、それからこういうところに立つ音楽歌を歌う人なんかの場合の調整は、どこを調整したら、今日はいいのか悪い、実はマイクの調子っていうのも湿度で随分変わります、ね、それからその人の、マイクの位置が本当は一定であるべきなんですけども、訓練の関係でやっぱり一定でないんで結構離れてしまう場合が多いんです。でこのマイクロフォンはですね、ダイナミックマイクロフォンといって、5ミリでも離れると音を、本来の音が拾えない仕組みになっているものなんです。でこちら側のやつはコンデンサーマイクといって、かなり少し間があってもよく拾える高感度のマイクなんです。でもこちらの方は、まあ、価格も高いです。これだけで5万円、6万円近くしますからね、1本、大切に扱っていただきたいんですけども、下が1万円で上が4万円しますから、こんな上持ってピョンピョンなんてやっちゃダメですよ。ちゃんと下持ってあるもの持ってやらないとダメですよ。コネクタの部分が悪くなるからね、でも今はね、高段はこれが主流なんです。よーく見ていたら分かりますけれども、政府 の, こあの 大, 大統領なんかの演説とかで使うのは、このマイクがこっちとこっちと両方あるんですよ。それが今の一番の主流なんで、それをやるように勧められてはいるんですけども、ちょっとお金がないので、これとグレードの低いやつをこちらのもう一本つけようかなという今思っています。ですから声の調子とかいろんなことをよく見ていて、ただ教えられている通りにフェーダーを動かすんじゃなくて、今日の人たちの入り具合はどうかなとか、いろいろなことを考えながら、想像しながら、一つの礼拝をみんなで一つのイメージで作っていくっていうことがね、必要だなと思ってはいるんです。まあ、そういった意味で今日のようなところで、あ、こういう人たちがいるんだなっていうのはすごく重要だなと思いますね。で総額でしょ、それから受付も第2礼拝も第3礼拝も、メンバーがちょっと違っていますし、その、で、受付のローテーションを決める人もいます。ね。それから案内。これがね、まあ、今後、どういうふうにこう用いていくのかっていうのは課題でもあると思うんですけども、アッシャーと、それから挨拶っていうね、挨拶というのとアッシャーとを、は何のためにどういうふうな意味で必要になってくるのかっていうのはもう少し今後考えていって、挨拶の人たちもアッシャーができるようにしてほしいなと思ってるんです。でアッシャーっていうのはかなり高度なもので、これができるためには相当の場数を踏んでいく必要があるんですね。でそういったことはですね、今日もう僕はもう一つ一つの奉仕についてかなり専門的に踏み込んだことを言いたいことはいっぱいあるんですけども、今日はそういうことじゃなくて全体的なことをお話しして、今日は後半では皆さんがそれぞれに気をつけたり考えていることを今日は話し合っていただくというところで今日はいいかなというふうに思っていますね。僕も礼拝の奉仕として一番長くやったのはおそらく 総学の奉仕ですね。それが一番長くやったと思います。大学生から進学校が終わるまでで、進学校ではチャペルでも総学やってましたし、足踏みオルガンからパイプオルガンまでずっと総学をやっていました。ですから、それでそのいろんな講習会にも出てますし、いろんなレッスンも受けてきているので、例えば総学一つとってもかなり踏み込んだ内容がもちろんあるんですけども、でもですね、やっぱりこうやって考えてみると、やっぱりさっきも言ったように、みんなが一つの礼拝のイメージを持って明るく楽しく、みんながこうホッとするような礼拝を作っていこうっていう、そういう共通目的っていうかね、それが必要だなというふうに思います。で、他にもね、いろんなものがありますけれども、当然式典の時にお花がであったり、それから生産式の時の準備があったり、それはもうそれぞれ非常に細かなノウハウがあるわけです、ね、で、それをね、全部が全員でやらなくてもいいとは思うんですけども、そういうことがあるんだってことを知っている、お水をね出す人もその準備からお水を買ってくるところがいろいろとあるわけですね。だからそういう中でお互いにこうねぎらいながらやっていくっていう、チームとしてやっていくっていうのはすごく重要だと思ってるんです。それでそうですね、関西選挙区で一回講演会に行った時に、松原聖書協会に泊まったんですけども、その時はね、今は やんなくなったって言ってましたけれども、その当時は土曜日に礼拝奉仕者のステージ部門とか他のそう賛美とかそういった関係者が全員集まって、8時か9時ぐらいからリハーサルやるんですよ、礼拝のリハーサルをね、細かなリハーサルをやるんです、でもう一つ一つの動きについてチェックを入れていくんですよね。それで照明のタイミングとか、それから総額とかのいろいろなタイミングとか、いろんなことを何度もやり直していくっていうのを、僕も一緒にじゃあ付き合いますなんて付き合ったけども、11時ぐらいまでかかってもうなんか疲労しましたね、でもそれはずっと続いてたようです。で、最近いろんなことで、それができなくなったというふうに言ってましたけれども、でもやっぱりそれはやっぱり礼拝を一つのチームとしてやっていくことをみんなが非常に自覚していて、本当に素晴らしいチームだなというふうに思いました。で、礼拝というものはどういう礼拝にしていくのかっていうのは、やっぱり教会によってその目指すところがね違うと思います。荘厳で静かな礼拝がいいっていう人もいるかもしれませんが、今そういった礼拝を目指しているところは、かなり少なくなっていると思います。で、今はやっぱりどこの教会を目指していることは、全世代が明るくそして和やかに過ごせる礼拝を目指す。だから、明るさっていうのはすごく重要になっています今は。で、それは教会建築の磯崎新先生がTCU のチャペルを建設した方でしたけれども、その方が講演をされた時に、プロテスタントの礼拝建築には様式がないって話をされたんですね。で、確かにそうなんです。で、プロテスタントだから、カトリックの礼拝建築には様式があるんですけども、プロテスタントの礼拝には様式がない、つまり伝統がないってことなんです。で、ここの教会もそうですけども、まず伝統に裏打ちされたものは一つもないですよ、この礼拝の中の形式には、窓の配置も何の伝統もないです。ただあそこに明るさを取り入れるために窓を入れているだけです。カトリックの場合は違うんです。どこの高さにどの窓を入れるかというのは、その様式が全部決まっています。あそこでは三角形のステンドグラスがありますけれども、あれも別に何の様式もない、ただたまたま三角形ができちゃったのであそこにステンドグラスをやったんです。でもカトリックの場合は違います。計算されたところに計算された配置があるのがカトリックの礼拝です。僕も、大学の関係でカトリックの礼拝にずっと、4年通いましたけれども、それは礼拝っていうのは毎日やりますからね、ミサっていうのは毎日やりますから、 非常に暗い街道を意図的に作るんです。そしてわずかなところだけに光を置くという設計がしてあるんです。ところがプロテスタントは隅々まで明るくするというのがこの礼拝のあり方ですね。そしてですからそれに合わせて音楽も人の動きもそれから礼拝のプログラムの内容も組み立てられていく傾向はあるんです、ね、ですから礼拝って、じゃあ最大寺教会の礼拝もやはり今の礼拝の求めているものっていうのはやっぱり全世代の人たちが明るく、そして、リラックスしてその時を過ごせる、そういう礼拝の場所を皆さんは求めているわけです。その全世代というのはもう赤ちゃんから、年配の方まで全員がここで、楽しく、ゆっくりと過ごすことのできる礼拝形式を、模索していく中にあるわけですね。ですから今は礼拝の形式に関してもいろんな研究がありますし、実践もありますし、礼拝音楽一つとってももうさまざまな形があります。で、教会福音賛美歌だけを使っている教会っていうのは今は数的には非常に少なくなってきていますけれども、でも私たちの教会は今のところこれをねキープしてやっていますが、今後どのような礼拝音楽を取り入れていくのかっていうのはやっぱりここにおられる方々の集まった方たちの感性やそれから年代層とかそういったものに合わせてやっぱり礼拝もどんどんどんどん刷新されていく必要があるわけです、ね、でそれはやっぱり礼拝の形式っていうのは常に常に新しく新しくいろいろなことを考え取り入れながらみんなが過ごしやすい礼拝を探していくということ、これがですね、もうキリスト教2000年間常に心がけられてきたことです。もうそれは旧約聖書の時代からそうなんです。で、その一番革新的な常に礼拝を改革してきた最もなんていうのかな、まあ私が考える限りで最も革新的な、もうラディカルにこう礼拝を変えていった人は誰かっていうとダビデです。で、ダビデについては信仰生活入門の賛美のところで私が少し詳しく研究していますけれど、書いてありますけれども、信仰生活入門のですね第3章は賛美についてで、ここには礼拝音楽とかさまざまなで日本の礼拝音楽の編成も含めて、まあちょっとで、ね、ここだけ章が長いんですけれども、詳しく書いてあります。日本、特に日本のゴスペルがどういう経緯で、どういう流れの中で出てきたのかっていうのは、多分、今のところこれが一番よくまとまってるんじゃないかなというふうには思います。ですから、礼拝音楽に関する、ことはこの中に出てくるんですけれども、ダビデはそういった意味で、礼拝を自分で楽器を作る人ですよ。自分で楽器を作って、そしてそれを礼拝音楽に使うわけです。打楽器もありますし、弦楽器もありますし、それから管楽器もあるんです。で、その中のいくつかは自分で発明して奏法も全部編み出した。彼はもう琴は天才的に上手でしたから、そういったもの、あと作曲家としても非常に優れた才能を持っていましたし、それからオーケストラの編成も彼は全部スコアを作ってやってるわけですね。ですからもう一番最初の旧約聖書から礼拝っていうのは常に新しい言葉、新しい音楽、そしてそこにはですね、いろんな聖書の語り方があったりするわけです。で、そういったことはですね、今日一つ一つちょっとたどるのができないんですけども、第一歴代史というところにかなり詳しく出てきます。例えば受付に相当するものが出てきますよ。もう最初からもうダビデは受付に相当するものをちゃんと考えている。それは門営という人たちです、ね、で門営というものはなんかこう、いくつかの場所にちゃんと配置されていくわけです。いろいろなこの都のどこそこの門に誰が配置される、それもレビ人が行うんですよ。 つまりレビ人っていうのは礼拝を担当する部族なんですけども、レビ人のいくつかが門営を担当していく、それは今で言えば受付に担当するんです。で、その基準の中にですね、第一歴代史の9章の22節では忠実さに基づいてって書いてあるんです。ですから、ダビデは礼拝を進めていくその一番最初に受付というものを考えて、そしてそこにですね、どうやってその人たちが礼拝に集えるのか、そして全員が集まるわけにいきませんから、どうやって交通整理をするのかっていう、そういうアッシャー的なこともきちんと考えていくわけですね。で、こういうことをダビデは考えていくわけです。で、この門営に関しては相当詳しく書いてあります。それからね、生産式のパンの作り方とかもものすごく詳しいレシピが載ってるんです、9章の中にはね。で、そういったことを行う人もちゃんと決められているわけです。礼拝用にどういうふうな調理をすべきなのかということも詳しく決められています。これもやっぱりダビデが決めていくわけですよ、こういうふうにするように。だからダビデという人は音楽的には天才的な人ですけども、それだけじゃなくて様々な分野をちゃんと見渡して全体を一つの礼拝となるように心がけてる人なんですね。で、こういった考え方を持った人は旧約聖書でダビデの前にもおそらく後にもいないんです。だからまあダビデの、まあすごく軍人としてももうすごい才能を持っていましたけれども、彼のこの音楽家としてだけでなくて、そのさまざまな分野における、なんていうか全体の礼拝に対する彼の思い入れというかね、ビジョンというのはすごいなというふうに思います。で、彼はですね、彼の時代はまだ神殿がないわけですね。天幕で礼拝をしているわけです。天幕礼拝なんですね。天幕が移されて、そこで礼拝が始まっていく。そこだけでもですね、相当の賛美やいろいろなものが用意されていくわけです。で、彼はですね、その在任中に神殿を作るビジョンを与えられるわけですね。で、彼はその神殿礼拝まで全部見越して神殿用の音楽の体制を作っていくわけですよ。それはですね、天幕よりもはるかに巨大なオーケストラを編成するわけです。で、歌い手だけでもですね、音楽奉仕者だけでも4000人、それからいろいろなそういうさまざまな礼拝を支える奉仕者だけで4000人、だから規模が違うんですけども、そこにですね、いろんな人たちが関わって神殿礼拝をするように準備をしていくわけです。で、これは後に神殿が建った時にソロモンの下で行われていくんですけども、だからダビデが作ったものっていうのは、まあ神殿礼拝のことについては、まあ25章以降かな、23章とか25章で、出てきます。で、そういう中では預言者っていう人たちが出るんですね。これもレビ族の中から出てくるんで、まあ聞いたことあるとはもしれないけど、アサフ、それからヘマン、エドトンという名前がよく詩編なんかにも出てきますけれども、彼らはですね、音楽チームのトップの人です。そしてその彼らが音楽を指揮すると同時に聖書を朗読し、聖書のメッセージもするんです、預言者として。そしてそのバックに音楽が鳴るようにできているわけですよ。壮大な礼拝をダビデはイメージして作ったんです。だから今私たちがやっている礼拝よりもダビデがやってた礼拝の方がはるかに音楽としてもおそらく荘厳だった。使ってる楽器の数もですね、ものすごくいっぱいありました。今日本の教会でもですね、どの楽器を使うかで、昔は随分ね、楽器を何を使ったらいいかなんて随分けんけんがくがくやった時期がありましたけども、ダビデなんか見てたらそんなもんじゃないです。打楽器も管楽器も弦楽器もあって、しかも合唱団があって、ソリストがいて、そしてそういうところに合わせて聖書のメッセージがするというですね、荘厳でダイナミックな礼拝が行われてたわけです。で、そのための人員が1000人単位で登録されていくわけです。しかもですね、 25章を読むと、そういう音楽チームは、どうやって奉仕者を養成していくかというと、子供たちを養成していく。子供の頃から徹底的に楽器の練習をさせていくんです。歌の練習をさせていく。歌うたいの人たちと楽器部門と全部分かれていて、子供たちから訓練させていくんですよ。でそのためのレビ族の中のそういう部族がちゃんと決められているわけです。でそれを超えてたら賜物のある人はそういう中に加わっていく。そうやってですね、礼拝音楽をしていくために、本当に次世代のからずっと綿密な計画を立ててやってるのがダビデなんです。すごい人だと思いますよ、なかなかそういう切り口、ダビデのことが語られることがないと思うんですけども、今回も私もこうやってもう一回信仰生活入門ではそこまでは辿ってなかったので、人材の育成とかそういったことまで辿ると、やっぱりダビデのこの礼拝に対する大きなビジョンというものは、やっぱりまだ今の現代の教会では受け止めきれてないなっていうぐらい壮大なビジョンを持っていると思います。で私たちはだから、そのダビデの、描いた礼拝にやっぱり近づこうとしている。だから新約聖書の時代の人たちもそうだったようですね。でただ新約聖書に関してはほとんど礼拝に関する著述がないです。でもね、音楽に関してはほとんどないんですけども、2箇所あるんですね。同じ言葉ですけども、エペソ書の5章の19節とコロサイ書の3章の16節では、有名な詩と賛美と霊の歌を持ってという言葉が出てくるわけです。で実はですね、この信仰生活入門にも出てくるんですけども、聖書にはパウロの時代の頃の賛美歌が収められているんです。聖書の中にいくつかこれが礼拝で歌われた賛美歌だろうと思われるものがいくつかあります。でおそらくここでも書いたんですけども、その礼拝で用いられる歌詞、それから楽器は、それを歌われる旋律に関してはそれぞれの文化の中でおそらく作られてきたんじゃないかなというふうに思います。だからおそらくコリントとかローマは非常に文化程度が高いですから、高度な音楽で同じ歌を歌っていて、例えばエルサレムなんかはそういった伝統がまだ、もしかするとユダヤ人の中にどれだけあったか分かりませんけれども、やっぱりかなりの違いがあったと思うんですね。でも歌詞はかなり教会の中では共有されてたんじゃないかなというふうに思っています。そういう意味でですね、新約聖書の人たちもさまざまな、その自分たちの文化に合わせた音楽や、それから礼拝の形式を求めていったようですけれども、それはやはりどこに根拠を置いていくのかっていうと、やはり旧約聖書だと思うんですね。そしてそれは辿っていけばダビデだと思うんです。そして旧約聖書では賛美歌はほぼ詩編ですよね。で詩編にはメロディーも全部記録があるわけです。今私たちはもう何とかの調べにって言われてるのも分かりませんけども、当時の人たちはその調べっていうのは、その民謡とかいろんなものがあるんですけども、その歌を、その調べをでって歌ったらみんなで歌えるわけです。でそれはオリジナルもあれば当時流行ってた歌もあったようですね。ですから私たちの賛美歌もオリジナルなものもあれば民謡もあれば当時流行ってた歌もあれば、それからよくあるのはオーケストラのオーケストレーションで使われた交響曲の歌なんかもメロディーなんかもよく引用借用されるわけです、私たちの賛美歌はね。でも賛美歌のやっぱり中心は歌詞なんですよ。だから歌はどんな風な、音楽の形はどうであってもいいんですけども、やっぱり歌詞が重要だっていうのが、やはり礼拝の中の非常に重大なことだと思っているんです。ですからそういった意味ではやっぱり礼拝は神様の言葉をどういうふうにみんなで分かち合っていくのか、そこにですね、礼拝の形式や、それからみんなの共通理解というものの中で、音楽の形式や礼拝形式というものがだんだん形成されていく。私たちの教会の礼拝は同盟教団の中で一般的に行われている礼拝とはかなり違うものが多いです。 ですから、まあ、よその、 あの教会から来た人はびっくりしてしまう礼拝の流れを持っているんですけども、でもここの教会ではそれであのいいと思いますけど、でもなおですね、これは改革され続けていくべきものだという、それはですね礼拝の非常に基本的な考えの中にはあるんです。改革派神学っていうのは、改革派っていうのは常にリフォームしていくっていうことなんです。常にあの何がふさわしい礼拝になっていくのか、何が思って私たちは賜物を神様に捧げていけるのかっていうことを絶えず考えながら、だからあの今もこの礼拝でも様々な要素が少しずつ少しずつ入って、います。だからそういった意味でですね、あの常にマイクの位置一つとっても常に改革をし続けています。スピーカーの位置だって、あの実はこれもう本当に一回一回こう音を聞きながら、どっちの場所がいいか、照明のタイミングも場所もいろんなことを考えながら少しずつ少しずつ改革をしていますね。でそういった意味でですね、礼拝というものの、をみんなでどうやって作っていくのかって、やっぱり奉仕していく人たちもそが一番やっぱりなんていうか、あのなんていうのかな、礼拝に対してあの思う気持ちというのは強いと思うんですね。ですからそういった声を元にして礼拝っていうのはだんだんだんだんより良いものへ改革されていくと思うんです。例えばね、やりたくても全然できてないことの一つは、礼拝前に館内に音楽を鳴らしておくっていうやつですね。ほら、どこへ行ってもほら、無音っていうところはないんですよ。公共の場所で。大抵何か音楽がかかっているわけです。それはね、松原聖書教会へ行った時に、そのことを勉強したんですけど、松原聖書教会は、そのどういう音楽が一番このなんていうか来た人にとっていい効果をもたらすのかっていうのをみんなで研究したそうです。それでまあ真似はしなくていいと思うんですけども、そのチームでディズニーランド行ったらしいですよ。あそこは最も一番エンターテインメントな部分が研究され尽くしてますから、そこでいろんなところでその聞いたり、そのなんていうかもてなし方とかいろんなことや、そのもてなす動線とかを全部研究レポートをして、それをみんなで分かち合ったということを言ってました。だからそれどういうタイミングでどういう音楽が聞こえてくるのかっていうのを注意して聞くとですね、すごいいろんなところでいろんな工夫があるわけですよ。だからそういう意味でどういうふうに人を迎えていくのかっていうことを、土浦恵み教会で森川先生が清野先生のもとで研究しろって言った宿題の中で、動線を全部チェックしろっていうのがあったんです。つまりこの教会に入った時に何を見るのか、そして何を見てどこをで判断していくのか、何があったら分かりやすくなるのか、そういったことの動線を全部チェックして、そこに何を置くべきかを考えなさいって言われたそうです。それは非常に重要なことです。常に私もそれはスタッフには求めています。来た時にどの目線に何があるように映るのかっていうのは常に考えます。だからゴミが絶対あっちゃいけない場所っていうのがあるんですよ。それは終日でも同じなんですけど、そういうところは私もすぐに吐きます。ここにあった方がこの人は迷わないでスッと来れるなとか、そういう場所があるわけで、そういったことをやっぱりこう考えていくっていうのもその一つのことですよね。音楽もどういう音の聞こえ方が一番その耳に優しいのか、どういうふうな音の切り方をすると、ブレスがしやすいのか、これは非常に複雑な実は奏法の問題があるんですけども、その時はベース音を残しておいて上だけを話す、ベース音も一緒に話す、全部そのフレージングによって変わっていくわけです。それからもっと細かく言えば、四声帯を弾く時に内声 は話して、外声はつなげるとか、そういう、パターンもあるわけですね。音がつながっている時は話す切るとか、まあ、いろんな、いかに昔からですね、そのコラールと呼ばれている形式の オルガン奏法でも様々なそういった注意事項があるわけです。それはそれだけ礼拝音楽をしてきた人たちは、先人がなるべくみんなが歌いやすいように、みんなが心を込めて歌いやすいように、奏楽者も心を込めて研究に研究を重ねてきているからなんです、ね、それはどの分野でも同じだと思います。それは PA でも同じです。 PA の人たちもみんながどういうふうに聞こえているかをいつも考えている。 YouTube を配信している人たちもそれをいつも念頭に置いて、どの Zoom が一番最適かを考えている。そういうですね、どういう礼拝を目指していくのかっていうことが、みんなで分かち合いながら、みんなで、作っていくっていうのがね、この一つの私たちの教会の礼拝です。これだけ、施設が整えられて、そしてですね、機材的にも人材的にも揃っている教会は、まあ、すごく少ないです。非常に少ないです。もう本当にどこの教会でも、奏楽者一つとっても、もう本当に危機的な教会いくらでもあります。 PA だってそうですし、ましてや受付とかも全部一人の人がやっているようなところもあります。でもそういうところでも、私たちもでも多くの人たちがいますけれども、それはやっぱり同じ心で一つの礼拝を作っていくという、お互いのね、お互いを尊敬してお互いを補い合っていくっていう気持ちが、ね、何よりも大切だと思うんですね。そういった意味で、まあ今日はそれぞれの、パートごとに集まっていただいて、日頃どういったことを目指して、どういったことを心がけているのかっていうことを、まあお互いに情報交換していくっていうことが、まずその一歩だと思ってるんですね。まあそういった意味でこの教会の礼拝が少しでもですね、多くの人たちに喜ばれていく、やっぱり伝道っていうのも礼拝がやっぱり中心です。最後は礼拝に集う人たちを最終的には洗礼に導いていくっていう考え方なんです。個人伝道で洗礼に導くっていうことはないです。個人伝道っていうのはあくまでもその一つの道筋であって、最終的には礼拝をする人としてその人が生きているかどうかが一番最終的な私の判断です。つまり礼拝の民なんです、キリスト者っていうのは。よく礼拝は一人でやりますと、イエス様は信じているから礼拝一人でやりますとよく私聞くんですけども、もし私は西大寺教会の牧師である限りはそういう人に洗礼を授けるつもりはありません。それはその人が自分でキリスト者として生きていけばいいだけの話であって、キリスト者として西大寺キリスト教会で共に生きるというのであれば、それは共に礼拝を守っていく、聖餐式を共に分かち合う人たちと、これが厳重倍参会員の定義ですよ。そのために私たちもこの礼拝をより良くしていくために、一人一人のね、それぞれの賜物があります。それぞれの賜物っていうのは神様から与えられていますが、与えてくださった神様は一つなので、その賜物によって分裂が起こるのは、その賜物は神様からのものじゃないってことです。神様から与えられている賜物は必ず持ち寄るとピースが合うように、ちゃんと一つの絵になっていくようにできてるんです。それが自分の賜物だと言って、それが分裂をしたりうまくいかなくなっているのは、それはあなたの賜物が神様からのものになっていないってことなんですよ。神様からの賜物を持ち合ったら必ず一つになります。それがこの教会の礼拝を作っていくことになります。そしてその礼拝が一つになっていくことによって、この教会全体の大きな力になって喜びとなっていく、そういう礼拝をね、支えていただくために、お一人お一人がこれからもですね、またそれぞれの場所をお互いに敬意を持って進めていただければいいなというふうに思っています。本当に皆さんのですね、そういった意味での忠実な、誠実なご奉仕、心から敬意を持って感謝をしたいと思っております。じゃあ、前半のお話としては以上をもって終わりにしたいと思います。一言お祈りいたします。主なる神様、私たちにこの素晴らしい礼拝の場所をお与えくださり、感謝いたします。そしてまた、西大寺キリスト教会は、このような素晴らしい環境を、そしてまた多くの賜物に、 のある人たちをあなたが、呼び起こしてくださって、こうして、共に奉仕をすることができることを感謝いたします。私たちがこのようにしてあなたに礼拝をもって仕えていくこと、礼拝を通して、あなたに仕える喜びがあることを感謝いたします。どうぞ一人一人のこの奉仕を通して、またなおあなたに、心からの礼拝を捧げることができるように導いてください。イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。はい、じゃあ、後半、じゃあ安藤さんお願いします。